そしたら、まあ、まずなんでこうフィリピンに留学にしようかなって、いろいろこう英語留学っていうとこう、
はい、
日本だったらアメリカとかカナダとか、うん、僕も最初そうだったんですよ、
はい、
でフィリピンっていうチョイスした理由って何なんですかね。
まあ費用
そこは全く同じですよ。
そうです
ね、
はい、ですね、フィリピンに来たいっていう憧れもなかったですし、
は
い、で、まあ、昨年、はい、あのお仕事を辞めたきっかけもあって、じゃあ次何しようかなと思った時に、学生の時は英語ちょっと頑張って勉強してたし、
はいはいはい、
私は留学したいと思ってたんですけど、
はい、
せずずっとそのまま来てしまって、
で就職して、
そうそうそうです。で、まあ、次何しようと思った時に勉強も開始したいなと思っていろいろ調べたんですけど、一応フィリピンとオーストラリアとか、なんか本当はイギリスとかに行きたかったんですね、
はいはいはい、高い、
そう高くて、でまあ行きやすそうなオーストラリアとか、うん、あのフィリピンとかで調べてたんですけど、うん、やっぱりダントツに安さで、フィリピンで初めての留学だし、
はい、
ひとまず私滞在は3ヶ月間だけなんですね。
今回はちょっと半分が過ぎた、
そうです、
はいはい
はい、なのでまあ近場でなんか行きやすそう、
行きやすそう
なところで、を選びました
それは今1ヶ月半ってことは6週間
経
ったところで、
はい、
フィリピンってまずどうやって調べました？あまり日本でようやく最近こうなんか英語だったらフィリピン留学っていうのがあるじゃないですか。今はでもそんなに周りで有名になってますか？そのどうやってまずフィリピン留学、なんか英語だったらフィリピンみたいな、広告とか出てるんですか？
そうですね、なんでやったかな、多分友達の友達がもともとここに来られてて、直接の面識ないんですけど、あ、フィリピン留学安いんだっていうのがあって、で一応安いっていうのを情報を先に得たので、他と自分でサイトを調べて比較してみたら、やっぱり3ヶ月の期間だったらオーストラリアとか行くんだったらもう倍ぐらいかかっちゃう。オーストラリア同じ費用で行こうと思ったら、フィリピンだったら3ヶ月来れるけど、オーストラリアだったら1ヶ月とかになっちゃうから、
そうい
う長期期間行きたいなと思って来ました。
そしたらあの、まあ、社会人大学とか、
はい、
周りでそういうフィリピン留学って結構浸透してる感じなんですかね。
あ、でも
今回たまたま友達は友達っていうのがあって、それがなかったらそのまま例えば 高くても仕方ないからオーストラリアに行ってる可能性ってあったのか。
ああ、でもひとまずで多分こっち、
ひとまずで、
そうですね、あの、まあ、海外行きたいなって言った思った時に、あの、まあ、いろいろインターネットで調べて、
はい、
で、まあ、そこで安いらしいぞっていうのをまず知って、あと、まあ、一番最初の時期に、まあ、自分で調べるっていうツールを1本作る
とこ
と、
はい、
あとはあの無料の見積もりサイトみたいなのあるじゃないですか。あれが2社ぐらいオーストラリアで送ってみたんですね。そしたら全然違うってなって、あの自分でフィリピン留学について調べようと思ったら、なんか安全そうだし今多いらしいなと思って、
ほうほう、それいざこう会社辞めて、
はい、
で留学行きますってなると、でまあ、お田さんにこう言うじゃないですか、
はいはい、
フィリピンってならなかったですか？僕はなったんですよ。
おばあちゃんが怒ってました絶対もうお金あげるから
あったし、
うん、でし、私がちょうど行くときにあの校長先生の事件がちょうどその、何千人ぐらい回収したっていうがちょうどやってる時だったんですよ。
はいはい、
もうこれやってる、こんな国行くか行くかみたいな、あかんあかんみたいな、お金あげるから他行けって言われて、でもそれやったらちょっと自分のお金で行かんと意味ないからなと思って、こっちなんか
そこは
そうで、ちゃんとでちょうど同時期にそのたまに夕方の放送とかでフィリピン留学流行ってますみたいなのもおばあちゃん見たらしくて、最終的にはこういうことかみたいな、あ
ん、
ちゃんと連絡をよこしなさいっていうのを条件に
ちゃんとできてますか？ここあんまりフィリピンネット環境良くないじゃないですか。
そうですね、
1回くらいは連絡とかで、
うん、あ、そうですそうです、ね、2、3日とかに LINE があるので連絡します。
今回そのベイサイド来て、そうやってそもそもなんでベイサイド 学校って特にセムなんで、
はい、
何十校ってあるんですよ、はい、100校くらい日系、韓国系、まあ、日系はそんなに多くないですけど、はい、まず日系のベイサイドを選んだのかっていうところと、なんでここの学校に決めたのかっていうところ。
そう、私最初にその自分で調べ始めて、あ、たくさん学校があるなと思って、で、最初自分で探すかエージェントを使うかっていうのがあって、
はい、
でその、まあ、先ほど言った2社ぐらいに見積もり頼んだんですね。それからもう何だろう、で直接伺ったりもしたんですけど、直接伺ってもエージェントの方ってもう決めるのが最優先だから、あんまり何だろう、体験談も喋ってくれないし、なんか詳細もなんかいざこの学校どうなんですかって私が聞いてもすぐ分からないじゃないですか。結局その人も調べないと分からないから、あ、一緒やんと思って、
はい、
一緒やし、はい、なんか足運ばなあかんし、はい、お金取られるし、
で、
なおかつその後すごいなんかどうですかみたいな、その後どうですかみたいなメールがしつこくって、でも嫌、仕事忙しくて嫌で辞めたのに、なんでメールばっかりもらってなあかんねんと思って嫌やと思って。
あ、結構最近無料のエージェントって多いじゃないですか、うん、そこは有料だったんですか。
あ、無料でした。
無料でした。
無料で、でもちろん私が見積もりお願いしてるからメールいただくのはそうなんやろうけど、はい、なんか無料のメールマガもその人来るのも嫌だし、なんかで調べたら自分でできそうじゃんと思って、
はいはいはい、
で結局エージェントにお願いしたところで比較は自分でしなきゃいけないし、それだったら自分でしようと思って、で最初に口コミとかたくさん見てたんですけど、そしたら、まあ、日本資本の学校の方が日本人のスタッフさんが常駐してるし、ご飯が日本人の下に合うよって書いてあったから、
はい、
もう何だろう、
そこしかないかな、
そう、日本資本にしようってもう
韓国
で
も、
うん、でどうせ半分にとりあえず絞らなあかんから、はい、日本資本にしようっていうのを決めて、それから自分で調べて3校ぐらいピックアップしたんですね、
はいはい、
でベイサイドとあと2校は日本資本で、なおかつもう少しスパルタというか、なんかもうちょっと厳しめ、ベイサイドよりもみたいなところを選んで、3校なんかいいなと思うところを選んだんですね、
はい、
でどうしようと思った時に、結構そのネットの情報しか見てないから混乱してきてしまって、で私今住んでるのが東京なんですけど、東京でそのなんか説明会みたいなの
があ
ったので、あれがちょうどいいタイミングだったので行ってみようと思って足を運んでみて、で直接説明を受けようと思って行ったんですけど、結局説明希望の3校は揃ってたんですけど、
はい、
説明聞いたのはベイサイトだけで、
うん、それはなんで、
それ行ってみて結構なんかどの方もビシッとブランド物のスーツ着てでっかい時計つけてみたいな人が
営業バリバリ、
そうそう、多くて、私の払った学費この人らのスーツ代になるのかなと思って別にそんなのどうでもいいんですけど、なんかあんまり印象としてなんだろう、
なんか留学ならなんか仕事で
っていう、そうそうそう、
仕事感が出てた
んですか。うん、でなんかかな、なんかうんと思って、で一番奥にベイサイドのブースがあったんです
けど、結構ラフな T シャツとかで来ました
ね。ポロシャツと T シャツで行ってて、
その人たちが
そうで、ええと思って、でなんか説明もシンプルだし、他の人とこは結構よく見せようっていう、学校をよく見せようっていう印象を私自身は受けたんですけど、ベイサイドの人は自然なんかあかんとこはあかんし、いいとこはいいよみたいな、
はいはい、
マンツーマンも多いけど安さはもう施設にお金かけてへんからとか、説明もなんかざっくばらんというか、もう分かりやすいと思って、あんま嘘ついてる感じしないなと思って、で何だろう、心遣いじゃないけど、なんか最後説明を受けて帰るときに、これフィリピンのお土産ですみたいな、なんか
レ
シートみたいな、
あっつけるやつ、
そう、そう、でそれ自体が嬉しいとかどうじゃなくて、
気持ちが
ね、そうそう、あ、ちゃんとしたあるわと思って、ここにしようと思って決めました。
確かに留学は結構行ってたんですよ、はい、当時は、
はい、
で結構ベイサイドって特殊なんですよ、毎回こういうピンクのシャツ着てとか、
分かりやすい
ですし、なんかこうボラネイっていうところが、それは僕も同じように思いますけど、それはまあ学校の外見で今決めたわけじゃないですか、
はい、
中身で とかどんな、ここはまあ妻多くて多少こう会話がしっかりできるっていうところなんですけど、
中身でメモしてたんですよ、聞かれるか忘れてたそうそう、あさっき言った、はい、その説明会の印象が良かったのと、うん、あとまあ費用が安い、他と比べて安かって、うん、でなおかつ妻授業が多い、他は、はい、同じ費用で安いぐらいのところだったら松間需要が2コマとか3コマとかのザラだったからちょっと
松間重視
で良かった、どうせ来るなら、うん、で日本酒を持っていくと、あと学内に子供がいるのが、
はいはいはいはい、
インターナショナルスクールが併設されてるのが私はすごいよ、
ほうほうほう、
行きたいなと思った理由で、やっぱお仕事はもともとそのなんだろう、子ども関係じゃなかったんですけど、もともと好き で、なんだろう、他の学校を調べた時に結構オフィスビルみたいなとこで住まいもそのホテルみたいなのはちょっと息が詰まりそうだし、それだったら子どもたちいるとかの方が楽しい息抜きになるかなと思って、はい、あとは、まあ、友達のその友達がここ行ってたっていうので、特になんかすごい良かったこともないけど良かったよみたいな、
はいはい
問題なかったよって言ってたから、うん、ここにしようと思って、
それはそしたらこの3ヶ月終えた後ってどっか国行く予定
は、まあ、特にないです、
特になくて、
はい、うん、本当は行きたいんですけど、はい、費用的なことで、うん、とりあえずここ
ここで、
うん、で帰ってから働きを変えてかな、
なるほどね、でここで3ヶ月で、
はい、
結構この学校だったら松もなくて会話とか、
はい、
トイックだったらこことか、うん、トフだったらこことか、いろいろ学校に特色があるじゃないですか、うん、フェア行かれたと思うんですけど、
はい、
ここで今回一番伸ばしたいとかスキルとか、
うん、
分野とかは何かあったんですか、会話、とりあえず会話、
そうですね、うん、英語喋れるようになりたいっていうのと、
はい、
そうですね、うん、留学を決める前に1週間だけイギリスに旅行に行ったんですけど、全然喋れなくて、
はいはい、
で行く時に友達が全部手配、航空券とホテルも全部やってくれたんですけど、代理店使わずに、そういうのもすごいなと思ったし、自分もその人みたいにタフになりたいし、もともと高校生の時は英語も結構できると思ってたから、
はい、
何もできんくなっててショックなのと、はい、あと海外行ったらこんなもんかと思って、ちょっと喋れるようにで、まあ、仕事を変えるタイミングであったので、
うん、
なんかまあ全然その目標もないんですけど、なんとなくそういう英語とか喋れるようになれば嬉しいなっていう
って思いながら、
うん、
ちょっと働いて、
うん、そうそうできます、うん、スキルとしてはそうですね、スピーキングと
スピーキングで、
うん、
3ヶ月、あと半分今過ぎたところで、あと1ヶ月半、6週間残ってて、どう、なんかいけそうですか達成してそう、なんかその、まあ、どこまでが話せるようになるんですか、自己そのレベルにもよるんですけど、例えばネイティブ並みなのか、そのホテルとか航空券とか自分で手配できるレベルなのか、日常生活なのかっていうレベルは、まあ、置いといたとして。できそうですか、あと1ヶ月、まあ、トータル3ヶ月で、う
んうん、思ってた、自分が思ってたレベルには到達はしなさそうっていうのがあって、というのは、はい、もう期間の問題かなと思います、期間、
そう3ヶ月はちょっと短すぎる、
そう、そうですね、ただフィリピン、もし海外で生活するなら他の男がいいかなと、ここが日本人の生徒さんばかりなのでそれはいいんですけど、
はい、
まあ、ちょっとなんだろう、休み時間とかだったら日本語喋っちゃうし、それだったら、まあ、基礎はここで慣らすことができたので、
はいはいはい、
もう少し英語圏の方に行って、そうですね、生活する方が自分のためになるのかなとは思いますね。
したら例えば英語を日常会話とか話せるようになるには、例えばフィリピン3ヶ月プラス2カ国目っていうセットがいいのか、うん、ここで例えば半年なり1年間っていう方がいいのか、
うん、
ここだと結構初心者の方から中級者ぐらいがフィリピンに来られると思うんですよ、
うん、
なんでもう少し上の段階だったらそのネイティブ系の方がやっぱりいいって思う人が多いのかなって、ちょっと今日聞こうと思ってたら分かんなくて、
私自身はそう感じました。でもすでにカナダとか何 十何ヶ月いてここに来る人とかもいて、
それなんです
か
ね、
わかん、私も分かんないんですけどでも結構、いやその人に合わせてやっぱり先生もレベルで合わせてくれるから、その人には難しい授業をしてるし、よりその英語力の向上っていうのはここでも見込めるのではないかなとは思いますね。でも私の場合は海外です、いろんなところで暮らしてみたいっていうのがあるので、まあ、それも踏まえて次に行きたいなっていう思いがあります、うん、まあ、でもここだけでもそうですね、ある程度は
授業はすごくいい感じで、
私はいいです。
どこがちなみに、まあ、ここ1校目です。
そうです。
他の学校の先生って分かんないと思うんですけど。
あ、そうですね。
どんな感じです。僕も留学時代は、12歳ぐらいの精神年齢を持ってる大人っていうイメージ、そのフィリピン人に関しては、なんか内面はすっごい子供で、ユーモアとかさ、楽しませる技術ってすごいじゃないですか。で英語ももちろんしっかり話して、持ち上げるのが上手い人たちの集団ぐらいのなんか印象だったんですけど、そこら辺って多分フィリピン特有なんですよ。大体いろんな国の先生とか話した感じだと、そこら辺の授業の内容とかは全然予想通りっていう感じですかね。
そうですね、逆にマンツーマン緊張するかなって思ってたんですけど、はいはいはい、それもなくて、うん、なので、ただそう、向こうが楽しませようっていう感じで来てくれるので、それはすごいありがたいんですけど、具体的にどうしたいかっていうのは自分で最初に先生に言うようにしてて、スピーキングスキルが欲しいとか、あと例えばここが毎週金曜日テストなんですけど、各校プラス簡単なペーパーテストだったりとか、スピーキングのテストをするんですけど、それを私は先生に頼んで増やしてくれてて、週半ばにテストも一つしてとかやって頼んだりとか、というのも語彙力上げたくても、自分一人だったらなかなか、なんだろう、できてるかの確認もおろそかになってしまうし、それは先生にしてくれって言ったら OK って言って準備もしてくれるし、具体的に言うとようにします。もう、なんだろう、そうです、みんな優しいから、優しいしプロフェッショナルが呼ばれてらっしゃるので、はいはい、日本人のへんてこな英語でも全部踏み取ってくれるじゃないですか。でそれで喋れてしまう気になるのが怖いから、はい、
そうなんですね、
もう全部直してくれって言って、変だったら言うようにしてます。で一回一回止めて、でだから分かった分かった、なんかこう日本人も分かってなくてもはいはいって流しちゃうから、めんどくさいから、はい、でそれも怖いし、
止めてもらって、うん、
変でこんな顔してたら止めてくださいって。オーナーは多分するようにした方が、向こうも若い先生が多いので、多分知識はあっても教える技術がまだない方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、オーダーした方が多分やりやすいと思って。
本当にその通り、話せるんですけど教えれない、なんか教える技術がないっていうのは確かに、
人によってすごい分かりやすい人とオーダーした方があ
るな。
それはそうですね、なんかもう、なんか英語の先生自体が若い人の職業みたいになってるのかなと思って、フィリピンが。それはしょうがないから、こっちからオーダーしないとかわいそうだし、なんか勝手に
すごいですね、そんだけマンツーマン授業でこうなんか組み立ててやってるのかなかなか見なかったんで、今まで。
なんか授業はでも、その自分がもし先生の時にもう相性もあるし、その勝手に合わんって、なんかあの人ダメって言われても、なんか自分がもし英語バリバリできてたらこの人の授業は何があかんかって分かるけど、なんかその人の英語がダメなのか教え方がダメなのかは自分が分からなかったって言ったら、自分があかん確率が今圧倒的に高いとか、それやったらいっぱいオーダー出して最終的に合わなかったら
そこはそこで、
そうそう、しょうがないなっていう、はいはい。でも今は先生たちは、そう、私の先生たちは臨機応変に対応してくれてるので、ありがたいです。
なるほどね、はい、すっごい。なんか日本で、そしたら今回はエージェントを通さずに
来ました、
メイさんに直接お問い合わせして。
あ、そうです、そうです。
まあいくつかこう見積もり取って、なんかオフィスに行っていろいろ話聞くじゃないですか、
はい。
でその時にこういわゆるカウンセラーっていう人がいて、
はい、
そ こでいろいろこうこうなんですよ。でそこのイメージと言われた情報と実際来た時の情報で何か違うところ多分多かったと思うんですけど、
一緒でした
一緒でした、
もう全く一緒で、なんか逆にそれは先ほど言ったように守らへんから情報、
はい、
一緒やみたいなで、
学校のスタッフ、
はい、
エージェントの言われてたことはどんな感じでした？なんかそんなに深い話をしてない？
そうですね、ここに関してはエージェントの説明は一切受けてなくて、自分の調べた情報だけだったんですけど、エージェントが他の学校の紹介した時には、うん、もうぼやっとしますよね。あ、人気ですよとか、
あ、
日本人多いですよとか、
はいはいはい、
ぼやっとしてるなと思って、でここを自分で調べたんですけど、口コミなんか多分他の学校よりすごい少なくて、
少ないですね、確かに。
なんでって思ったけど、まあ、単純に広告費とかも使ってないのかなと思って、
それもあります、
それは、はい、うん、しょうがないなと思って、そのこのスタッフさんの言うことだけ信じてきたんですけど、
なんか日本で留学する前の準備とか、例えば、まあ、安いじゃないですか、オンライン英会話とか、
はい、
やってから来ました、その文法、ちょっと高校のやつとか、ちょっと復習とか。
そうですね、結構その、行きたいと思い始めたのが半年前ぐらいだったので、一応、その
4ヶ月くらいは一応、
そうです、準備、
あそこまで、
そうです、そうです、ありました。あの単語帳の買いなさんと、はい、あとは、もうそれも全部ネットで調べました。口コミのいいやつ。
な、何いいやいいことがある。
そうそうそう。単語と、あとなんか、繰り返し喋る練習のやつと、あとは文法書を買ってそれ勉強したのと、あと近場の英会話レッスンに、それはネイティブの先生、マンツーマンに通ってました。
高いじゃないですか。
すごく高かったので、今思えば、なんで行ってたんだろうなっていう感じです。
しかもその時東京ですよね。
そうです、
東京高いですよね。
高い、まあでもその、まあ、行ってやってたらもよかったなって思うのだけで嫌だなとか言ってたんですけど、今考えるとなんで言ってたねって感じ、はあ、そうです、オンラインはいいなと思います。帰ってからや
ろうと思います。帰ってから、うん、あとは、携帯品で持ってきたらよかったなっていうもの、今
ああ
何でしょう、ある程度準備リストとかでもらえるじゃないですか、
はい、
それ以外に、
はい、なんか
特に女性とかだったらなんかあるじゃないですか、
うん、
売ってない合う合わないのとか生理用品とかなかなか調達できないのかな、シャンプーとか。
私は全部持ってきたので
スーツケースどんな
んですか。もう山みたいなすごいでかいの買って超過料金払いました。もうそれを心配して、もう心配したいから全部持ってきて、
はい、日本で使ってるものは全部
そう持ってきました。だから持ってきすぎたなって思って言わなかったなと服も買えるし、シャンプーのアイテムも買えるから、はいはい、薬と現金と iPhone があれば
基本的には
何もいらなかったなって思います、うんうん、でもまあノートとかそうですね、今あるから持ってるだけで何があったらいいかな。
特に、そっか、何でも食品セットいけば揃いますしね。
揃いますで、最初から
絶対揃わないものって何かあるかな。はい、はい、
薬だけ心配だからもうちょっと持ってくればよかった。そうですね、すごい乗り物酔いするんですけど、
はい、
一応乗り物酔いの薬持ってきてて、ただその島に出かけたりとかいう機会がすごく多い、あと移動もジプニーですごく運転が荒かったりするので薬飲む機会が日本よりも多くて、傘を持ってきたらよかったなっていうのと、あとは
もう島に行かれたんですか。
あ、はい、遊びに来ました。
こう、どこに、
名前忘れたけど
それリゾート。
あ、そうです、そうです。あとはボホールと美の島、あの島と、
はい、
あとは何も全部持ってきちゃったのでなんかわかんないけど、
スキューバとかやったんですか。
あ、やりました。スキューバはやってないです、シュノーケリングです。
シュノーケリング、
私はあの絵の具持ってくればよかったなと思って、子供たちが多いから、ここは特になんかそういうとか表にもいっぱい子供たちいるから、サイドにで、そういうのと一緒に遊べるコミュニケーションツールを持ってくればよかったなって思います。
結 逆に日本から送るわけにいかなくて、結構フィリピンって日本から送って1ヶ月以上かかってるんですよ。で届くのが届かないことがあったりして、送って届かないことがほぼほぼだったんで。なるほどね。絵の具とかか。
そうですね、フィリピン選んでる時点で日本と同じクオリティは絶対にどこにも求められないから。
そうです
ね、住宅にも。そうだから、それはある程度我慢して、で、あまり気にならない、
はい、食事とかも大丈夫でした。
あ、ベイサイドのご飯は私は美味しいです。
美味しいですか？日本食ちゃんと出てます？
日本っぽい味付け、
日本っぽい、日本食、日本っぽい味付け
焼き魚とかは期待できないですけど、はい、その主食とっていうのは期待できないけど、まあ日本っぽい学食、
お
ー、日本の小さい大学の学食ぐらいのレベル。でも私は美味しくいただいてます。ビューサイドは特に住んでみても問題は
全く、部屋の例えば水回りとか、水圧とか温度とか、そこら辺ってやっぱ料金的にもらって出ちゃうところなんですよ。特にベイサイドなんて。そこはで実際どうなんですかね。
シャワーはソルティーな味をするのと
塩味って言うんですか、ちょっと。
そうですね、あとは水圧も弱い。
どのくらいですか、弱いっていうと。
でも私は
問題ない。
問題ないですね。これぐらいなの、今でバーンって出るのチャラチャラチャラって。そう、でも私は
全然そこは、
うん、そうですね。
え、塩混ざってる、塩、あの塩のホットですね。水、お湯はしっかり、
お湯はしっかり出ます。
ってこと、髪の毛洗うとバシバシになったりはしない。
そうですね、バシバシなんですけど、私石鹸で髪の毛洗ってるから、もともと
バシバシで
分かんないんですよね。だからでもそうですね、で結構その他の学校が、あの住宅住まいの綺麗さを売りにしてるところが多いじゃないですか。
です、
綺麗ですみたいな、なんかそこを比較したので、あの元から期待してなくて、はいはいはい、だからもっと汚いのを掃除して、まだ掃除してたから、だから、あ、
こんなもんかな。へえ、なんかすっごく驚いたのが、水でトイレに髪流せないじゃないですか、
はい、
がもうちょっときついなって最初の頃1、2週間ぐらいあると思ってて、
は
い、
ここ大丈夫ですよ、
流しても大丈夫ですか。
はい、流してます。
あ、そうなんですか。
そうで、私もそう、なおかつなんかの書き込みで水洗じゃないっていう情報があったんですけど、全部水洗だし、
へ
ー、ペーパー流せるから私はそれでも全然大丈夫。
そしたら今のところベイサイドはもう悪いところだし、強いて言うと
Wi-Fi がつながらないのと、シャワーがそれていない。あとは
でもしっかり置いてるのはいいですね。置いてない学校もあるんですよ。
うん、でそうか、お湯が出ないとちょっとつらい、
つらい、入ってきしないんでね、
はい、日本人がちょっと多いなっていう。シーズンは選んだんですけど、
今ちょうど多い時期、ちょっと9月ぐらいは多かったんじゃないですか、来て間もない子とか、
う
ん、
そうですね、で大学生が多い時期をちょっと3ヶ月しか行かないからやめようと思って、
9月、8月、9月が多いんですよね。
そうです、だから今の時期に選んで、その方がいい先生も残ってるかなと思って。
あと、そして6週間ってなると、12月頭ぐらいですかね、帰国は。
そうです、はい、
今週末ハロウィン、
あ、はい、あ、ハロウィンの衣装を持ってきたらよかったなって思います。
時期的に
それだけ。
グループクラス、ここは何コマあるんですか、ね、
私が取ってる授業は全部で6時間
で、全部6時間、
5時間マンツーマン、1時間のグループレッスンです。
グループ、そしたらジェネラルコース。
あ、そうです、はい。
グループクラスは1対4、
今は1対4です。
日本人と、あと学生、国籍も日本人、日本人、日本人、
日本人の学生さんと、あとは社会人の方2人です。
なんか日本人同士で英語ってなんかこっぱずかしいのは授業中はないですか。
あ、授業中はあります、私自身は。でも、もう他の方の方が私よりもう海外経験もあって喋れる、はい、 人だから、その人たちが率先して英語喋ってくれるから、私もなんか日本語話そうとしている方が恥ずかしいなって思って。
逆に
そう、もう日本語は一切使わないですよ、うん、
授業終わりは日本語で、週末とかそこは日本語 で、
あとはタイワニーズの友達とかいるとその人に合わせるので、ーテーブルは英語になります。
そのグループクラスは1コマだけであった方がいいのか、もしくはその確かこの学校で全部マンツーマンのコースがあったとか、アブソリュートコースがあるんですけど、全部マンツーマンの方がなんか見た感じ話せるっていうのがあるんですけど、グループ授業って必要ですか？
なんかもしお金に余裕があったら全然8時間のマンツーマン全部とかにしてたと思うんですけど、まあ特に大きな不安は今のところじゃないというのも、その他の方の方ができるので、もし自分と同レベルとか自分よりも結構話せない方と一緒だったりしたら、多分なんか自分自身満足しちゃうし、でもなんか面白くないと思うんですけど、今の授業ってみんなの方ができる、私が追いかけるところなので、はいはいはい、それでピリッと気が締まるし全然できてないなと思って、だから今タイミング的に私は良かったのかなっていう感じです。繁忙期とかに来てたら分かんないな、マンツーマンの方が良かったりするのかなって感じです。
結構そのいろんな学校回った感じで、そのグループ授業のなんて言うでしょう、雰囲気っていうのが学校の雰囲気ともろにリンクするところなんですよ。で、この学校ってどっちかというとゆったりしながら会話ってところじゃないですか、はい、そういうとこ市内のスパルタ系の学校の学生と比較するとその英語の熱量ってちょっとこう違う部分があったりするんですけど、そこら辺は全然影響出ない、みんなこう真面目にやろう。
私の場合はそうですね、も
う学校全体的にはそういうちょっとゆったりめのモチベーションの人が多かったりなのか。
あーでもそうですね、うん、私が受けた印象ではもう何が何でも英語を習得しなきゃ死ぬっていう人はもう何数人だけで、
だけであとは
かなって思いますね。あとはまあある程度そのやっぱりオーストラリアで住みたいからその下準備でっていう方が多いので、うん、まあ日常会話ぐらいまでに到達すればいいかなっていう方の方が多いのかなっていう印象は受けました、
うん、周りの学生ってこの後どこに行く方が多いですかね、うん、日本に帰るのか、
オーストラリアとカナダが多いです。
あ、これいいね。
友達、はい。
その前のなんか下準備2ヶ月くらい、
そうですね、2ヶ月がすごい多いと思います。
なんかすごいな、なるほど、はい、そっかそっか。じゃあ特に悪いところはソルティなシャワーとネット、ね、
ネット
この2つがあればもう最強、
最強
とまでは言えない。
あ、そうですね、あとはそうですね、なんかもう結局自分の語彙力とか問題だったりするから、もう少し自分自身のレベルが上だったら物足りなさも感じるかもしれないですけど、
そしたら全体的にそんなに高くない人が集まってる、
高い人が数人います。うわーってすごいな、残って目立つぐらい、
うん、
そうですね、今の時期は、
うん、そしたらお金があったらフィリピンを選ばない、
下準備には選んでたかもしれない、うん、でもお金があったらそうですね、お金があ
ったらもう一発目かとかイギリスとかアメリカカナダに行ってる人が多いのかな
今、はい、行きたいけど、なおかつそれよりも余裕があれば下準備にフィリピンに行きたいです、
は
い、
英語の教え方に関してはフィリピンがいいのかなっていうんです
か。いいと思います。なんかその第二言語としてみんな先生も取り扱ってるから、こっちが何が言いたいのかも
つまずくポイントも分かってくれるし、
そうです、そうです、で、そうです、つまずくポイントすごい分かってくれるから、でどこをどういう風に直さないと、なんだろう、ネイティブの先生に発音を習っていった時もそれが普通だから、
この形だよ
って言われ 下はこの形って言われても分かるんですけど、はい、
できな
かった
ですね。
先生だったらこうもうちゃんと単語区切ってくれて、はい、直してくれたりするから、ここは、うん、それは良かったかなと思うんですよ。
ってことは例えば、アメリカに留学するのが月20万だとして、フィリピンも20万だとします。じゃあどっち行きますか？
どっち行くかな
1回しかできないとして、で今 のフィリピン知ってしまった状態とアメリカは、まあ、イメージとしてどっち行きますか？英語力ってことで考えると、その国の雰囲気とかその周りとかじゃなくて英語の勉強って言ったら、フィリピンとアメリカどっち同じ料金、うん、でってなるとどっちを選択しますか？
フィリピンも1回も来てない状態ですか？私この経験を持ったままでいいですか？
持ってない時と持った時でこっちを聞きたいです。
次何発行くっていうのでやったらアメリカはやります。
もう一回体験してるから次の国で、
そうですね、うん、したいっていうのと、向こうの教育を知らないので、
はい、
でお金もらってどっち行くって言われたらどうかな、
うん、英語だけ伸ばすことを考えるとも
う
同じ料金です。
同じ料金です。
どっち選ぶんだ
ろう？向こうってもうマンツーマンとか全くないんですよね？
ないで、普通のアメリカのグループ事業っていうところ で、
そうです、ね、その
事業の質っていうところと、そのマンツーマンのクオリティっていうところと、あとはそうですね、
私がもし高校生、まだ高校生で高校の授業を受けてって行けるんだったらそのままアメリカに行くと思います。結構ブランクがあってやり直しっていう作業があったので、フィリピン、もし同じ状況だったらもう一回フィリピン選ぶと思います。
はあ、そしたらスタートレベルが低いと、
そうですね、
だからそのちょっと忘れてると、うんうん、まずフィリピンでベースを作ってっていう、
まあ、いいと思います、うん、
はあ、確かにそうかもしれないですね。そうですね、実際それはマンツーマンでできるからというところですかね。
そうですね、聞きたいことも分かってもらえるし、
日本人と合ってるんですかね、フィリピン人って、あのアメリカとかネイティブとか、そのなんか圧迫感があるっていうか、フィリピン人ってどっちかというとなんか大きな子供みたいなイメージがあって話しやすいんじゃないですか、マンツーマンとかその週末例えばどっか行くとかでも、なんか友達なんだけど先生みたいなイメージで、それはちょっとフィリピンの国柄とか国民性なのかなっていうイメージもなんかあったりするんですよ、
う
ん、
はい、そうですね、皆さん元気だしめちゃくちゃ気使ってくれますね。
へ、
楽しんでるかどうかみたいな、どうですかね、アメリカの学校に行ったりとかないからあんまり比較があ
んないですけどね。
そうですね、
留学、英語留学としてフィリピン留学はもう OK、おすすめできる。
私のクラスメイトに前カナダ行ってた人がいるから、はい、その人にインタビューしたら比較しやすいと思いますよ。めちゃくちゃ英語喋れるし、
でも今ちょうど 3,4 年前ってフィリピンに行く人って月、まあ、月というか年間で、まあ、数百人とか数千人くらいだったんですけど、今2万人くらいは行ってるんですよ。
で
まだまだ韓国人が年間10万人行ってて、人口的にもまだ日本の人たちに行く可能性があって、でもまだ英語留学イコールアメリカとかカナダっていうのが若干あるんですけど、そこに悩んでる人たちに何か何ですか、アドバイスっていうのは堅苦しいんですけど、まあ軽くフィリピンに行ってる先輩として何かそういうのありますか？
費用が少ないので
リスクも少ない。費用が少ないとリスクも少ない。
投資する、
失敗しても OK っていう、
そう、やり直せる、
なるほど、
そうかなって私は思いました。で、まあ、楽しいは楽しめてますよね。楽しいかどうかっていうと、どうだろう、アドバイスが、あんまり心配しなくても大丈夫
です。大丈夫特に食事も OK、 部屋も基本的に OK、 治安はなんか危ない目にありました今のところ？ 結構これ来るときザ・ローカルみたいな雰囲気なんですけど、
危ない目には合ってないですけど、ちらほらそういう話も聞くし、
どんなことなんですか、ここら辺で釣られるとか、
釣られる、なんか、そうですね、マリ囲まれるみたいな、
子供たちに、
あ、子供たちもいるけど、子供たちはお金くれても言ってくるけど、ゲーム教えてやればみんなわーって帰ってくるから、それは仲良くできてるし、うん、なんかお金渡せみたいなのも以前はあったって聞くけど、私は会ってないです。なんか自分以外、最初に言ってた
のと違う
なって思うのはあります。
そうなんですよね、特に今クリスマス前なので、みんなお金何、
あ、なるほど、
そこら辺で多分増える時期
だと思うんです
けど、そしたら治安もそんなにある程度気をつけていれば問題ない。
そうですね、基本的に私がそんなに深夜に出歩いたりとかもしてない。うん、そうですね、うん、そんな目には合ってない。
合ってない、治安 OK、 食事 OK で、授業も OK。
私はそうですね、授業変えられるし、先生も知らなかった
ら、逆にそしたらもう結構留学、英語留学やったらフィリピンいい感じじゃないですか、今の治安 OK、 授業 OK、 費用 OK なんで、それで例えば最後にこれ気にする人はフィリピンダメだなってなります。
ホコリとか全部無理とかもう綺麗なとか選んだ方がいいと思います。
なるほど、
清潔、日本と同じ水準
はい、はい、いや、日本と水準、じゃあ施設だけダメな人はダメ。
そうですね、私はそういう印象でした。あとはそうか
な、なるほど、
商品のクオリティとかもやっぱり違うは違う、商品のクオリティとか、あとはそうですね、うん、
それぐらい、
私はそうですね。
なるほど、いやでもありがとうございます、すっごいいろいろ聞けましたありがとうございます